77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。
はい、
ね、はい、なやラジオ、今日が5月13日ですね。
13日、はい、はい、
ということでね、うん、やっていきたいと思うんですけど、はい、奈美さんはあれですよね、うん、久しぶりですよね。
失礼いたしました。ちょっとドタバタしておりまして、
お仕事がね、まあ、いろいろ ね、
はい、
たくさんありまして、はい、いいことですね。忙しいのはいいこと
ですね。ありがたいことですよね、はい、本当感謝です。皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、はい、でね、まあまたいつもみたいに、まあ、2人でやるなやラジオがね、まあ、今日始まるんですけど、
はい、
奈美さん今日はね5月13日ということで、
はい、
5月になってから奈美さん ね、初めてなんですけど、奈美さんどうですか、最近どう過ごしてました？
そうですね、私は先ほども話したようにドタバタしてるんですけれども、
はい、
以前はですね、すごく余裕がなかったです、心の、
はい、
だけど最近そのドタバタした中にも、はい、ちょっとやはり何と言いますか、もう一人の自分がドタバタしている自分を見ているって分かりますかね。客観的になってきたと言いますか。
あ、それいいことですよね。
そうですね、
うん、
うんうんうんうん、前は逐一なんかこう、何でしょうね、なんて言えばいいんですかね、例えばクライアントさんですとか、まあ、相談に来られた方のちょっとこう世界観に入りすぎてすごく疲れてたとか、そういうことあったんですけれども、
仕事柄ね、ありますよね。
そうですね、最近はそういうのがもう全くなくって、全くないっていうとちょっと語弊があるんですけど、まあ、なくって、じゃあ次はこの人にはこういう提供がいいのかなとか、まあ、次にこの人にはこういったまあ、アプローチがいいのかなっていう風な、本当にもう一人の自分が、自分にアドバイスするみたいな、ちょっと何を言ってるかみたいな言い方なんですけれども、はい、そうするとね、程よいその距離感といいますか、あまり密着されてもクライアントさん困るんですよね。
ああ、そういうのありそうですよね。
そうなんです。なので、ちょっと程よい距離を取りながら、お互い冷静に話がすることが、ちょっと、うん、まあ、まあ、可能と言いますか。
やりやすくなったって感じですかね。
そうですね。
ああ、はい、なるほど。大事そうですね、うん、そういうのもね。
そうですね。うん。どっぷり世界観に入るわけにもいかないんで。
そうですね。うん。
はい。
ね、じゃあ、あれですね、こう、ナイラジオね、こう、ちょっとしばらくぶりの間に、こう、メンタルコーチとして、こう、結構、次のステップに、こう、進んでたわけですね。
そうかもしれませんね。はい。ありがとうございます。はい。
はい。まあね、まあ、私の方も今、ちょうどね、旬の食材が、まあ、いろいろね、出てきましたので、まあ、新メニューとかね、新果実酒とかを、まあ、いろいろ仕込んだりとかしてですね、はい、以前に比べてなんかお客さんがね、こうそこまでこうたくさん戻ってきたというほどではないですけど、まあ、ぼちぼちね、うん、そうやってね、作る方を楽しくやっているところです。
そうですね、なんかニュースを見てたら、マスクは2メーター以上離れていれば、
はい、
特にする必要ないとかってニュースでも言ってたみたいなので、
そうですね、
ちょっとやりやすくなるかもしれないですよね、
はい、そうなんですよ、はい、うん、まあ、やっぱりね、飲食店、まあ、特に夜のお店やってると、うん、まあ、感染対策ってやっぱりこう結構気をつけることがすごく多いんですけど、やっぱね、うん、大変なんですよ、そのやっぱガイドラインを本当に全部しっかり守ってっていうのは、まあね、やろうとしてますけど、ちゃんとできてるのかなとかね、うん、不安になってくることね、やっぱりいっぱいあるんですけど、だけど ね、はい、世の中がこう変わってきたら、まあ、飲食店側としてはやりやすいなと。
うん、確かにそうですね、
はい、 はい、まあね、
ね、いくらね気をつけててもなんかどっからどうのって言われたらちょっと分かんないですもんね。
そうなんですよ、はい、うん、で完璧な対策っていうのは多分まあ、我々素人にはですね可能だと思うので、はい、まあ、そんな中でもね、うん、まあ、完璧じゃ ないからいけないってわけじゃなくて、まあ、はい、ちゃんとガイドライン をしっかり参考に感染対策やろうなねっていうのが、まあ、今の世の中なんでしょうけどね、
うん、
はい、そういう感じでねやりながらね、まあ、日々をね過ごしてるわけですけど、うん、まあね、まあ、明るい兆しも見えつつ、ね、そして、まあ、新作もつけつつっていうところで、まあね、
お互いなんか新しい私はちょっと分かんないですけど新しい方向性に向かってなんかこうエンジンを回してる、
はい、いい季節ですね。そうですよね、はい、うん、もうね、はい、本当ね、いい季節がねやってくるんじゃないかってね思いながらね、まあ、今日もナイラジオやっていきたいと思うんですけど
ですね、来てます、
はい、はい、来てます、はい、はい、来てますよね、はい、まあね、まあ、今日はね旬の話をねこうしようかなと思うんですよ。
はいはい
はい、でまあ、今が旬のものってね、まあ、本当にねいろいろあると思うんですね。で、
はいはい、
まあ、なんでしょう、まあ、春野菜とかがね、まあ、本格化してきて、そしてね夏野菜に入ろうかなとしているっていうね、まあ、今の季節本当にね結構ワクワクする時なんですよ、まあ、どっちもあって、うん、品目もたくさんあるということでね今すごくいい季節なんですけど、
うん、
まあね、結構ねこうぶっちゃけて言うと私ね、うん、旬のど真ん中じゃなくても美味しいものは美味しいからいいだろうみたいに思う派なんですよ。
あ、私もそうですよ美味しいものが好きなので基本
そう美味しければいいんじゃないと思う派で
そうそうそう分かります。
なんかね結構ねお店に来たお客さんとカウンターで話してると、あ、やっぱり旬のものはいいですねって話になった時に、うん、旬じゃないものは良くないですよねとか、私あんまり旬を知らないんですよとかそういう人いるんですけど、あ、いいんじゃないんですかって言うんですよね。
うん、
美味しく食べれば、ね、作ってくれた人も嬉しいし、
うん、
はい、で、うん、例えばトマトの旬ってねあったかい時、ナスの旬もあったかい時ですけど、まあ、それをね、うん、真冬でも食べられるように しかも美味しく食べられるようにしてくれるっていうのは本当にたくさんの人の努力あってのものだから、だから、うん、旬じゃないからダメとかあんまり思わなくて美味しければいいと思うって感じで、
うん、
ね、好きなものをね、美味しく食べていいと思いますよっていうふうに言ってるんです。
確かにそうですよね、
まあ、はい、うん、でまあ、その方がね、まあ、お客さんの日々の消費行動っていうのも、あ、私これでいいんだっていうふ
う
に思ってもらえるかなと思ってですね、ダメな消費行動っていうのは基本的にありえないんで、
それはそうですねそれはそうですね、
はい、スーパーの人も買ってもらいたくて、ね、売ってるわけですし、農家の人も、うん、食べてもらいたくて作ってるんで、でもね、
うん、
まあ、そんな風にね旬とか関係なく美味しく食べればいいんじゃないっていう風に思ってる、まあ、私なんですけど、やっぱりいくつか例外があるんですよ。
うーん、
まあ、それは、まあ、やっぱり旬の時とそうじゃない時で味がやっぱ全然違うって思うものがやっぱあるんですよね。
ありますね。最近畑を見るとその、はい、動向が分かりますよね
はい、そうはい、
すぐ取って食べなければならない野菜とかね。
そうなんですよ。
私この番組でねすごく勉強しましたよ、
はい、
はい、おかげさまで、
はい、はい、そうです、ね、すぐ取って食べる、まあ、それもまさにその通りで、それも、うん、そうなんですけど、まあ、例えば農家やってるとキャベツとかがいっぺんにたくさん取れてしまって、
うん、
でそれをこう出荷もできないやつとかを自家消費するんですけど、それをねこう何日も経って鮮度が悪くなったものを食べることもやっぱあるんですよ、農家の人も、うん、はい、ね、スーパーで売ってるのは、まあ、取れたてじゃないものもありますけど、まあ、美味しいからいいだろうと思って買うこともやっぱあるんですよ、はい、
なるほど、
うん、はい、なんですけど、まあ、そんな私でも、うん、これは鮮度がいいのと良くないのは全然違うよねっていう例外がやっぱいくつかあるんです。で旬ね、さっき言ったみたいな、これは旬の時じゃないとやっぱ全然違うよねって、そうじゃない時もまあまあ美味しいけど旬のど真ん中のがやっぱり美味しさ全然違うねと思うのがあって、それがね豆類なんですよ。
ああ、なるほどね、
はい、
うん、
はい、で似た話を枝豆でもねお話した
と、ね、
はい、う
ん、
そして枝豆
なんかあれ聞いた時になんかとてもショックだったんですよそうなのみたいな
もうそうなんです、
やばいと思って、
そうそうそう、もうね 何でも大体好きなんですけど、私居酒屋さんとかに行ってね、冷凍の枝豆ね、誰かが注文しててもね手伸ばさないんですよね、あんまり。そうなんです。もうこれはね、取れたてかどうかでも本当に全然違うんで。
まあでもね、なんか都心の方はほらそうもいかないじゃないですか。
そうなんですよ、これはどうしても難しい。
なんか私たちね、こんな田舎暮らししてると、もう道端で、ああもうそろそろあの季節なのね、この季節なのねとか言ったら、どっかからね野菜が舞い込んでくるような、そういう、生活してないじゃないですか。
はい、
そう、なんか少々ショックですよね。そして都心でスーパーでなんか、子供のところにいた時にも本当に分かるんですけども、例えば旬のものを買おうとした時に、これが売ってあるのみたいなね。
はい、
そう、そう、今まで私そのこの番組をさせていただく前はもうとりあえず食べるから買います、高くてもっていう感じだったんですけど、なんとなく知識が入ってくると、これにお金みたいない
や、まあね、そのやっぱりその価値のあるものが売られてるケースがもう非常に多いので、なので、ね、高すぎるとは思わなくて、まあ、いいんじゃないかなとは思うんですけど、とは言ってもですね、やっぱりね、さっき言ったみたいなこう鮮度の良し悪しで全然味が変わる。
そこなんです、そこ、
はい、それがねやっぱりどうしてもあって、でそれが豆なんですよね。この間はね、その枝豆の話をしたので、今日はね、そのエンドウ豆の話をねしようかなと思います。
おー、エンドウ豆、はい、はい、
ちょうど今が旬なのでエンドウ豆ね、お話をします。というわけで今日のテーマはエンドウ豆。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。
というわけでね、今日のテーマ、今が旬のエンドウ豆なんですけど、エンドウ豆ってね、まあいろいろあるんですよね。グリーンピース、なんでしょう、シューマイの上に乗ってるやつ、
はい、
あれエンドウ豆、あれミエンドウってね言ったりしますけど、あとそれだけじゃなくて、その実が中に入ってるさやをこうさやごと食べる系もねありますよね。スナップエンドウとか、そ
う、スナップエンドウ、はい、はい、
で、あと実はちっちゃいですけど、絹さやとかもそうですね、ペラペラのやつ、はい、はい、ね、長崎だったらね、ちゃんぽんとか皿うどんとかによく入ってますね。
入ってますね、
はい、ね、飾りとかにもいいし、味も美味しいんですけど、で、まあそういうね、まあ、いろんな、エンドウ豆ってあるんですけど、まあ今日は全般的にね、エンドウ豆についてお話したいなと思うんです。はい、で、結構ね、お客さんと話したりしてると、グリーンピースが嫌いな人が多いんですよね。
いや、昔、はい、
どうでした？そう、なんかモソモソしてるとか、
なんでしょうね、子供の頃嫌いだったんです。っていうのはグリーンピースイコール豆ご飯っていう、なんかこう、
ああ豆ご飯ですね、
豆ご飯をよく炊いてたの、うちの母が炊いてたんですけど、うん、何が美味しいんだこれっていう風に思ってて、子供の頃ね、
うんうん、
でも今はなんかその豆の本当の味がちょっと分かるようになって、うんうん、なんか美味しいなって思うようになりましたけどね、
うんうん、そうですね、まあそのね、豆ご飯はもうそんな好きじゃないよって人よく会うんですよ。で、まあ、理由が何でしょう、まあ、食感とかね、うん、なんかモソモソしてるから嫌っていう人が多いんですけど、これもね、ぜひね、こう皆さんね、取れたてのね、一番いい鮮度のいいやつを一度食べてほしいんですよね。その日のうちに、スーパーの店頭に並ぶっていうのはなかなか難しいかもしれませんけど、生のね、こう今の季節しかないさやに入った状態で売られてるやつをぜひね買ってね、それな、豆ご飯で食べてもらいたいんですよ。そしたらね、香りもすごくいいですし、食感もね、そんなモサモサしてないです。水煮とかね、冷凍とかのものと全然違うので、ね、ぜひそれ食べてもらいたいですね。それね、はい、奈美さんと同じで、妻もね、豆ご飯嫌いだったんですよ。
嫌い、一緒なんだ。なかなか共通点が多い奥さんですね。
で、はい、そうで、まあ、本当にね、こう取れたてのこう一瞬のね、豆で作った豆ご飯食べてみてって言ってね、それ、うん、食べさせたら大好きになったんですよ。 エンドウ豆自体も好きになったんですね、
うん、
はい、なのでね、食べられるチャンス今しかないのでね、まあ、ぜひ食べてもらいたいと思います。まあ、ちなみに私は水煮のもう冷凍も大好きですけどね。はい、ただね香りがやっぱ違うのでね、ぜひ食べてもらいたいって、っていうふうにね思います。もう今しかないので、はい、
なるほど、
はい、
もしご縁がありましたらそうさせていただきます。
はい、
はい、
まあ、奈美さんはね多分今ね、エンドウ豆好きになったと思うんで、まあいいかなと思うんですけどね、
うん、
はい、はい、で、まあ、毎週恒例のね何かの植物っていうお話になるんですけど、はい、うん、はい、エンドウ豆は、まあ、当然のことながらマメ科ですね。
そうですね、
はい、でマメ科で、まあ、マメ科の野菜いろいろ出てきたんですけど、まあ、当然エンドウ豆もマメ科 で原産はですね、うん、どのあたりかっていうとエチオピアあたりなんじゃないかって言われてます。
エチオピアっていうとどこですか？アフリカ大陸？
はい、アフリカの、うん、なんでしょう、まあ、本当に大雑把に言うと右端くらいですね。
右
上くらい、はい、で昔からよく食べられてたんですけど、まあ、よく食べられてたのが古代エジプトですね。
ほうほうほうほう。
でなので栽培の歴史はめちゃめちゃ古いです。
全然関係ないかもしれませんけど、雑草に豆みたいな雑草があるじゃないですか。
あ、はいはい、あれにあれが多分原種みたいなやつだと思います。
あれね、子供が取ってきて食べようとするんですよ。
食べない方がいいかなと思うんですけど、
ね、食べさせないですよもちろん。だけど豆豆って言って取ってきてお散歩の時にね、
はい、
で本当にほらサヤエンドウみたいな形で似てるじゃないですか。
そうですよね、
うん、
はい、あれは
食べようとするんですよね、
はい、あれはですね、多分原産のやつに非常に近いものだと思います。というのはね、その子供さんが取ってきてるそのエンドウ豆は何なのか、2種類考えられる、 2通り大きく考えられるんですけど、1つはですね、まあ、ほとんど雑草に近いカラスのエンドウの可能性があります。
あ、
はい、でもう1つはですね、結構農村地帯でよく育てられているヘアリーベッチっていうカラスのエンドウにそっくりの牧草の種がその辺に落ちて生えているものかもしれません。ヘアリーベッチっていう牧草ですね。はい、でこれ私もね、そのヘアリーベッチっていうそのエンドウ豆に似た牧草を開拓地に撒いてるんですよ。
そうなんですか。
はい、わざと撒いてるんですね、
うん、
はい、で、まあ、どうしてそれを撒いてるかっていうと、ヘアリーベッチっていうその豆科の食牧草はですね、背が高くならないのであんまり生えすぎないので、うん、なので他の雑草のですね繁茂を抑える、まあ他の雑草が生えにくくするためには非常に役立つんですね。それカバープランツっていうんですけど、土を覆うためにカバーするからカバープランツっていうんです、はい、でそのヘアリーベッチ結構そのいろいろな農家の人が撒いてるんですよ。私がやったみたいな目的もありますし、あとは、何でしょう、マメ科の植物っていうのがですね、この空気中のね窒素っていうの成分を土の中にこう閉じ込める性質があるんですね。それ要はイコール肥料なんですよ。
ああ、なるほど、はい、はいはいはいはい。
正確に言うとマメ科の植物の根っこに一緒になって住んでる菌がそれをやるんですけど、
うん、
根粒菌とかいう菌がやるんですけど、まあ、そのためにわざと農家の人よく撒くんですよ、雑草みたいな種をですね。
でもそういえばね、はい、畑の周りに多い気がする、
はい、なのでそれの可能性があります。
なるほど、
うん、なので豆は豆ですね。で牧草なんじゃないかなっていうところです。
なるほどね、わかりました。
はい、はいはい、なので多分そうなんじゃないかなってことで参考にしてくださいっていう。
ちょっと賢くなったんでちょっと他の大人に自慢します。
わからないですけどね、まあ、よくあります、こういうケース。
はい
はい、でまあ、そのね雑草みたいなマメ科のね、その原種のようなものっていうのはヨーロッパでもよく育てられてたんですよ。
へー、
はい、ヨーロッパではその豆をどうしてたかっていうと、麦畑の中になんかわざと生やしてたんですね。
なぜ、
はい、それがさっき
それもカバープランツ、
あ、はい、それはカバーのためっていうよりは多分あれです、あ、カバープランツの意味もあるかもしれないですけど、うん、空気中の窒素を地面に閉じ込める肥料代わりです、はい、でそんな風にしてたので、なのでね、結構ね、その原種の豆っていうのは人間の農業にですねものすごい役立ってたんですよ。
うーん、
でまあそんな風にねもう活用してたんですけど、まあ、それをね普通に美味しく食べようってやってたのがエジプト、古代エジプト人で、
うん、
これねツタンカーメンのお墓からもたくさん出土してるんですよ。豆の種といいますか、まあ、豆そのものなんですけどね。でね、ツタンカーメン、
こういうのが残ってるんですか、壁画で。
はい、まあそうですね、まあ壁画でっていうかそのものが残ってて、で、はい、発掘チームがそれをルクソールっていうところにあるんですけど、私も行ったんですけど、うん、まあ、そこからですねこうそれを発掘してきたやつをなんと生やして栽培することに成功してちょっと話題になったんです。そうなんです、ツタンカーメンがいつの人なのかちょっとはっきりね、私も、ね、今ちょっと手元に資料がないんであれですけどね、大昔からそうやってねエジプトでは食べられてた、
うん、
もうねエンドウ豆ってもう、まあ、そこのねツタンカーメンが入っていたお墓だけじゃなくて、そこねこう私も行ってみたんで分かるんですけど、ツタンカーメンさんの墓だけじゃなくてその谷にはですね、まあ、いろんな人の偉い人とか、そんなに偉いわけじゃない人の墓とかが、うん、あちこちにものすごくいっぱいあるんですね。
ナショ上で見ました。
あ、見ました、はい、うん、王家の谷とか言われて、
はい、そうですね、
はい、もう本当ね、もうその谷一帯がもうものすごくこう巨大なお墓みたいな感じでね、そこであちこちでねそのエンドウ豆が見つかって、で1992年のことだったと思うんですけど、はい、うん、カーター氏っていう人がそのエンドウ豆を持って帰ってきて、これ生やしてみようねって言って生やして、で栽培に成功した。
なるほど。
はい、まあね、まあ、そんな感じでねすごく昔から育てられてるね、食べられてるっていうエジプトではね本当に昔から食べられてるんですけど、今でもねエジプト人豆大好きなんですよ。
エジプト人、うん、
はい、
うんうん、カレーじゃないもんねエジプトは豆のスープ、羊のスープっていうイメージですけど、
はい、そうですね、豆スープによくしてますね。私はエジプトにねもう3回くらい行って、で現地でねちょっと長く滞在して
住んでたでしょ。
住んでたんですよ、はい、っていうことがあるんで、こう現地の人たちと一緒にエジプト の家庭料理をこう毎日食べてたんですよ。まあちょっとお世話になってたからですね、
うん、
でそんな風にしてたんですけど、本当に毎日毎食豆食べますね。
でもすごいね、現地の人と一緒に住めるその なんていうかタフさと言いますか。
親切だったからですね、はい、まあ、慣れない私でも、言葉があまり喋れない私でも、ね、優しくね接してくれて本当に良かったですね。
でもこう言っちゃなんですけど、私なんかが心配するの、何が出てくるかなご飯みたいなそういうとこありますよね。
口に合う合わないっていうのはやっぱあるんですよ。
なんか私なんかもういっぺんに痩せそうな気がしますけど
そうですね、まあ割とヘルシーだったかなとは思いますね。あんまりなんかこう、
そうですか、
まあ、ここまで高カロリーっていうのはなかったんですけど、
うん、ま
あ、でもねやっぱ豆料理が本当に多くて、
はいはいはい、
豆のスープって現地でフールっていうんですけど、そのね、フールっていうやつをね、こうインゲン豆のこう中身だけのやつをねを飲んで、でそれがもう潰れるくらいまでなんか本当にこう柔らかく煮てるんですけど、それをパンですくって食べるんですよね、
うん、
はい、もう本当にねそれ毎日毎食出てきて。
何味、塩味、
塩とスパイスですね。
スパイスか、はいはいはい、
で、まあ、辛いってわけじゃなくてもう香りがすごくいいんですけど、いいっていうか、まあ、いろんな香りがするっていうねこれ日本人ダメな人ダメなんですよ。
私ダメかも多分ダメ、はい、
で私は結構好きだったんですけど、それをね、うん、毎日食べるんですよ。でそれね、たくさん作ってからなくなるまでずっと毎食食べて、なくなったらまた同じのを作るんですよ。
うわ、
まあ そうなんです。で、まあ、それだけじゃなくて、これエンドウ豆と、まあ、ちょっとこう亜種みたいなものなんですけど、ひよこ豆とかね、レンズ豆、
それはありますよね、
ひよこ豆、はい、はい、で豆のスープだけじゃなくて、豆を茹でた豆をですね潰して、
あ、うん、
でそれを
パンみたいにね、
あ、そうです、まあ、大きさはでもコロッケに近いですかね、はい、でそう、まあ、潰してからですね、でそれを油で揚げて、でそれもよく食べるんですよ。それね、現地ではターメイヤって言うんですけど、うん、はい、豆のコロッケみたいな感じですね。潰した豆を揚げたやつ、それもパンに入る。
味、
それの味自体は結構豆の味がかなりします。豆好きな人は好きだと思いますよ、うん、あ、ただそれにもやっぱスパイスが結構、はい、クミンとかが結構入ってるんじゃないかな。
クミンか、はい、
はい、これもね、こう日本人的には好みが分かれるってやつね。で、まあね、まあそれだけじゃなくて、あとそうですね、エジプトだけじゃなくて、もうすぐ近くにね、イスラエルって国があるんですけど、イスラエルでも似たようなね、ターメイヤがよくね作られてるんですけど、まあそこではね、ファラーフェルって呼ばれてね、はい、そんな風にね、もうあの辺りね、こう豆大国がすごく多いんですよね。はい、豆すごいですよ、あの辺。
あ、そういうなんかこう土地というか気候がなんかこう適してると言いますか、
あると思います。
そういうのあるでしょうね、やっぱりね、
はい、
う
ん、で、だから古代エジプトの時代と今とで多分ちょっと気候が結構違うんですね、そのあたり。
へー、
今かなり乾燥してますけど、古代エジプトの時代、まあ、古代エジプトの時代自体長いですけど、もうちょっと、うん、湿潤だったんじゃないかとも言われてます。まあ、ただね、豆類って結構あっちこっちで育つので、
うん、
あんまりね、選ばないと思います。
うん、
場所を選ばないんじゃないかなと思いますね。
ま
あ、うん、はい、であと土がね、すごくこう肥えてるか肥えてないかとかいうのもあんまり関係なく、空気中から栄養を取る優秀な子なんです。
優秀ですね、
うん、はい、なのでね、豆はね、もう本当ね、あっちこっちで、ね、育てやすいんじゃないかなと思うんですよね、はい、というわけでね、
うん、
はい、そんな優秀な豆、
はい、
今が旬なので、エンドウ豆ちょっと苦手だなって人ね、ぜひね、うん、思い出しながら、優秀な豆、古代エジプトからも愛された豆
窒素を取り入れるつもりで違うって
そんな思いながらね、こうね、
まあ、そうです、そうです、そうです、
ぜひ食べていただきたいね、はい、はい、窒素取り入れたこの子すごいなとか思いながらね、
そうそうそうそう、そう、はい、
豆を食べたからといって自分がそうできるわけじゃないですけど、
そうです、そうです、そうです、はい、それでもそう思うんです、
はい、そんな感じでいいなと思いながらね、ぜひ食べてみてください。もうね、旬を逃したらね、なかなかもうチャンスないです。
うんうんうん、そうですね、うん、
はい、もう今しかないですよってことでね、ぜひ豆を食べてくださいね、はい、ということなんですけど、はい、
はい、
ラジオそろそろお別れの時間になってきました。
はい、
はい、今日はね、豆の凄さについてね、語りました。
はいはい、う
ん、はい、豆の凄さ伝わりましたでしょうか。
伝わったと思います。ヒントは窒素です
、ね、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、今回は農家バー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。